この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第211回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのを私明沢のみとなっております。ボスとはタイミング合わずというか、今日からインターペットの設営に朝超早起きして行ったんじゃないかなということで、ボス設営頑張ってますか？体壊さないでくださいね。
若くないですから。
私もですけれどもね。なんかね、まあ私もビープランニングとボスのご家族とみんなでお世話になっている整体の先生いらっしゃるんですけれども、ぎっくり腰とか、私もなんですけど、ボスも腰が悪くて、まあみんな腰があまり良くないチームなんですけど、気温が寒く下がる時よりも気温が上がる時の方が腰とかね、やばいらしいんですよ。確かに暖かくなってくると何なんですかね、気が緩むからですかね。ちょっとそこら辺どうしてなのかわかんないんですが、腰の調子が悪くなっていくと、うん、暖かくなったからだねとか、気圧の変化だねなんていうの先生おっしゃるんですが、もう行くとね、すごい楽になるの。寝るのが気持ちいいっていうのかな。よっぽどひどくなってくると、もう寝てても体の置き場所がないというか、こうどうにも寝る姿勢がいつも寝てる形なのに、私仰向けでお腹で手を組んで寝るんですけど、それがね、定まらないんですよ。それが整体に行って帰、整体回路なんですけど、ね、行って帰ってくるとね、スコーンって、もともと寝つき悪いんですけど、すっごい寝つき悪いんですけど、子供の頃から母親に未だに言われるぐらい寝つきが悪いんですけど、もう行った日の夜はスコーンって寝れるぐらい体調良くなるというね。あれ何の話？天気がね、安定してないからっていうことなんですが、さらにはね、都内の方とかどんどん桜が咲いてきてっていうことなので、皆さん体には気をつけていただいて、今週末こちらですよ、明日からスタート、インターペット、人とペットの豊かな暮らしフェア、もうね、久しぶりっていうか、本当に一年に一度本当に楽しみなイベントでございますよ。今年久しぶりに、出展者さん、すべて359社でしたっけ？すべて出展者を検索することができるんですよね。出展ブースを見るっていうウェブページからを見れるんですけれども、ウェブページを。それを拝見して、どこに行こうか、3時間ぐらい。時間がないって思ってるんですけど、3時間ぐらい夜な夜なね、かけて、ちょっとずつ見て、ここに行こうっていうのを決めて、もうウキウキしております。何着ていこうかなとか、そんなことをうふうふ考えている私ですけれども、ぜひ皆さんも楽しんでいただければと思います。なんか締めみたいになっちゃいましたけど、今回はもうワンライ211回目すべてをまるっとインターペットでお届けしていきたいと思います。というわけで今回もですね、ゲストこちらのお二方お招きしてお話をお伺いしております。どうぞお聞きくださいませ。ではですね、今回最終回となりますけれども、インターペット事務局広報担当柏木克也さん、営業企画担当井上京子さんをお迎えしてお送りしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします
ね。明日からだよスタート。
うん、間に合わないよ
明日。
もう間に合わない、
明日だよ。
ごめんなさいよ。
そう、撮ってるのは全然まだ手前なんですけど、配信日は、
いやでもそうですよね。
そう、29日なので、明日から。
晴れますように。
天気はいいみたいですよ。寒いっていうのはあるみたいですけどね。うん、ちょっと冷えるみたいですけど、まあ、屋外はね、そんなにないから。
はい。
いやー、楽しみ。
ね
え。ねー。私、明日はちょっと行かずに、よそに勉強に行ってきますんで。
あ、そうなんだ。
そうなんです。今年は土日が2日間なので、
はい。
ちょっと変えて。
あ、
はい。ちょっと前回ね、バタバタっと見どころについてお伺いをしたんですけれども、
はいはい。
前回の時にね、お伺いしようと思ったんですよ。はい、だいぶペット自体が今高齢化を迎えているじゃないですか、うん。出展者さんの中とかで、介護とかシニアに対するものって増えてきてたりとかしますか？
やっぱり、まあこれ、 ペットだけじゃなくて人もそうじゃない。
うん。
かなりここ数年ヘルスケアものが、例えばサプリとか、
先
ほどもそういうシニア向けのものが出てきたり、こう、出店者の中でもヘルスケア系が多くなってきてますよね。で、あの、学生服のトンボさんも毎回出てくれてるんですけど、
はい。
彼らがあの、介護用ハーネス、
うん。
うん。あれ結構今大人気みたいで。
うん。全然知らなかった。
マジですか？
違う、多分、あの、おかげさまで、うちの顧客が若いんですよ、すっごい。
うん、
で、最近ちょっとこう、シッターとかもやっているので、そこでシニアが少しずつこう入ってきていて、はいはい、多分私の視野がそっちにまだ行ってなかった。遅れてたので、ね、視野が行ってなかったので、ちょっと今年見てみます。
トンボさんもう4回目ぐらいだけど、最初、はい、まあ僕がやってた頃初出店してくれて、
はい、
学生服のトンボですって言うから、まあ、ペット用の、犬用のその学生服とかなんか作りやがったら、こねろうと思ってたんだけど、
うん、
そしたらなんと、介護用ハーネスで、介護、大型犬が僕も経験したけど大変じゃないですか。
大変。
あのものすごい大変で、うん、そういうことで、ただ大型犬って今、当然小型犬の方が多いから、
はい、
マーケットとしてはマイナーなマーケットなんですよ。
うん、
介護でやるとなると大型犬のが売れるから、
うんうん、
ここに着目してきたわけですよ。
あ、
まあ、もちろん小型犬用の介護のハーネスもあるけど、
うんうん、
主なクライアントっていうかお客さんは大型犬になるんだけど、
はい、
これはこれは今もう売れてしょうがないんじゃないかしら。
あ、現にここ最近私ちょっと大型犬のペットシッターにお伺いしてて、
はい、
まあその中にお散歩っていうのもあるんですけど、うん、まあちっちゃい子もそうですけど、後ろ足から弱っていくじゃないですか。
そうね、うん。
で、その中で目も見えなくなってきてって言うと歩くのをすごく嫌がって、で、
うん
うん、一個ある、まあ某大手メーカーのハーネスを使ったんですよ。
はいはい。
で、一応、こう規格内のサイズで使ったはずなんだけど、
うん、
やっぱり力の入り具合なのか、私の持ち方が悪かったのか、はい、ちょっとね、破け、
ああ、なるほどね。
で、その後、うちにもちょっとあったので、ハーネスが。それを使ってるんですけど、どうすれば、この子は楽に歩けるんだろうっていうのを、すごく最近考えるように。
考えますよね。
うん、なってきていて、で、トンボさん自体もニュースは知ってたんですよ、実は。
はい。
ただ、出店しろのを知らなかったので。
何？
そう、今年行ってみる。行く、うん。
ぜひ話を聞いてみて、やっぱりあそこも、
うん。
社内で、まあ学生服のメーカーだけども、うん、社内でやっぱり愛犬家がいて、
はい、
彼らやっぱりその学生服やってるだけにその縫製技術とか、
うんうんうん、
洋服のバランスの技術とかっていうのはすごいものがあって、
うん、
動物病院とかにやっぱり結構需要があるみたいで、いるんじゃないかしら。
うん、ねえ、だって学生服って作業着だからね。
そうそうそうそうそう。うん、で、丈夫じゃなきゃいけないじゃない、
うん、
だからそういうんで、うん。まあ本当に、あちらは非常にいい着眼点をしたかなっていうのは僕も本当に、思いましたね。
ああ、よかった。私が教えてもらったわ。今年の見どころ。う
ん、あとは、
はい。
アクセルさんって知ってる？リード屋なんかやってる会社なんだけど。
お名前は、かな、うん、見ればわかるかな。
うん。で、そこが、
はい。
間、電話してきて、実は、
うん、
ワンコ用のリフト、昇降機。
ああ。
要するに、大型犬で、今、平屋ってほとんどないから、階段があるじゃないですか。
うんうんうん、
その階段を、歩けなくなっちゃった大型犬を、
はい、
登ったり降りたりさせるようなリフトと、それ専用の安全ベルト付きのベッド。
うんうん、
それを実演付きで出してくるよ。
へえ。
本当だじゃないし。あなたが把握しなきゃダメでしょ。
すごいね。
そう。
いや、ちょっと、今年もまた、やばい、楽しみになってきた。
あとあれ、もう、金曜日か、
うん。
金曜日、僕もだから、その、介護で苦労したから、
はい。
去年から、ステージで、グランワンさん。
ああ、はいはい。
うん、中村さんのとこにお願いして、
はい。
まあ、シニア犬の、 まあ、アクティブシニア犬っていう方の言い方してるけど、あ、はい、まあ、いつまでも元気に介護ゼロで目指そうみたいな、うんうんうん、そういうセミナーをやってもらってて、
はい、
これも去年初めてやって、おまけに金曜日だったから、
うんうんうん、
来るのかなと思って、やっぱすごい混んでた。そのシニア犬を飼ってる人も多いから、
うん、
もう現に悩んでる人とかが多いんだなっていうのは、本当こう実感したよね。
確かに今、ある意味過渡期で、ペットブームって言われてた2000年の最初、うん、まあ2003年とか2004年とかからすると、今どんどんこうシニア期に入ってきてるじゃないですか。
そうですね、はい。
大型犬も小型犬も。大型犬も医療が進んだり、食べ物が良くなったりとかして長生きするようになってきてって、うんうん、なってくると、今がこうちょうどみんな気になる時期。
気になる。うん、
だから、私ももうちょっとこう勉強しなきゃなってすごく今思っていて。
うん。
ね、ああ、いいこと聞いた。
いや、介護は奥深いと思うわ。
本当もう、私おかげさまで、言い方おかしいんですけど、
うん、
介護ってしたことないんですよ。
ああ。
いい意味でも悪い意味でも。
はいはいはい。
なので、ちょっとね、本当今勉強させていただいてる感じなので、ちょっと楽しみです。
うん、まあ、セミナー自体は、こう、介護、本当に重症になっちゃう前に、こういうことで、うん、で、去年やったのは、それでも、例えば立てなくなっちゃって、車椅子みたいなのあるじゃない、うん、あれを付けさせて、そしたら、また元気に、こう、競技みたいに出ちゃったりしてるわけよ。
うん、
気の持ちようっていうのも多分、飼い主の気の持ちようっていうのもあるんだろうし、
うんうんうん、
本当になんか、こう見てると奥が深いんだなっていうことだし、みんなが絶対必要になることなんで。
ねえ。でも本当そう思います。うん、犬だからとか人だからとかではなくて、
うん、
そのね、年に一回勉強に行っているところとかでも、
はい、
去年がすごく介護とか
に、
こうフォーカスを当てているような感じだったんですけど、はい、聞いてる限り、もう人間、に対する対応と一緒なわけですよ。
一緒です、一緒です。
そう。だから犬だからとか、猫だからとかではなくてっていう、やべ、超硬い話になりそうだ。ではなくて、まあ、なんかこう、フラットに考えられるようになっていけばいいなっていうのは、すごく今思ってますけどね。
あ、ほら、犬猫は痛いとか痒いとか何か言わないから、
うん、
人間の介護より下手をすると慎重に。
うん、
なきゃいけなくて大変かもしれないから。
怖い。
そういうふうに、少しでも、まあ今言われてる健康寿命を伸ばすように、
うんうん、
やらなきゃいけないのかなっていう。
そうですよね。負担がないようにというか、うん、後で問題が生じないようにっていう日々をね。うんうん、いや、でもね、そういうのもちゃんと勉強ができるっていうか、勉強っていう方おかしいのかな。
まあでも。
まあ勉強ですよね。
感じてもらえればそれでいいから。
うん、ね、そういう、うん、ことについても学ぶというか知る機会があるっていうのはすごくありがたいなと思います。
はい。
で、最後なんですけれども、今後、インターペットなんかこうしていきたいなとかっていうのがあれば教えていただいて。
はい、どうぞ、井上さん。
そうですね、まあ、そのペットイベントってたくさんあるんですけれども、
はいはい。
インターペットの特徴って、まあ、うん、ペットフードとかペットのブティック以外にも、ペットと人の、まあ、豊かな暮らしをテーマにしているイベントなので、
はい。
異業種からの出展がすごく多いんですよね。
うん、多いですよね。
そうなんです。で、まあ、先ほどもお伝えした自動車とか住宅もそうなんですけれども、
はい。
まあ、インターペットに来れば、うん、ペットと豊かな暮らしができる、すべてが揃ってる、っていうイベントにしたいなと思ってます。
え？
ね、ダメですか？
いや、さらにね、さらにしていく。
さらに。
そう、だって去年びっくりしたのが、おやつを作る機械のメーカーさんが来てましたよね。
はい、来
て
ましたね。
うん。なんか、
藤正
樹
さん。
ルームランナー出したとこでしょ、うん、
わかんない。ルームランナーかな。
そう、食品機械を出してるとこで。
そうそう。
こう、毎回犬用のルームランナー出すんだよ。
200
万もするやつ。
買えないよね。
うん、まあ、サロン向けとか。
そうです、サロン向けですよね。
要はルームランナーで、で、何、プールにもなるか、水中の
歩行も。ああ、ありますね。
やっぱりこれもでもよく考えると、バカだなと思ってたけど、こう、ヘルスケア、
うん、すっごい欲しいです。
体力の増進なんだよね。
ね、
うん。奥深いね、インターペット。
すごいね。ね、確かに、 企業向けでもあるし、
うん、
企業っていうか、まあ、小売店です。うちは小売店でもあるんで、はいはい、小売店であり、一般買い主でありっていう、両方の側面を持ってるっていうのはすごく楽しいなって毎回思わせていただいてます。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
柏木さんなんかありますか？今後どうしていくとか。
ちょっと、まあ、もう僕は引退近い人間なので、まあ、早く僕も、実を言うと、
うん、
客として一回来てみたいなっていう思いますよね。
すっごいわかる。
もうなんでここで仕事してなきゃいけないんだろうっていうの、うん、ちょっとあれですけど、まあただ目的はもう本当に人とペットが、まあ来場してくれる飼い主さんとペットがもう本当に笑顔で帰ってほしいっていうのを、うん、ただ本当に一番大事なことでここを外しちゃうと、
はい、
絶対におかしくなるので、
うんうん、
まあそこだけは今後大事に。何か迷っても、そこを軸に考えればいいかな。真面目な話ってけどさ。
うん、まあ。大事よ、たまには。
うん。それは、後進の人たちに伝えていきたいと思って。
ああ。海の親からね。
はいはい。
はい。ねえ、でも本当に毎年私も、本当楽しみにさせていただいていて、今回お二方とね、こういう形でご一緒させていただくのは、本当、もうマジ、ちょっと感激というか、久しぶりにちょっと緊張した配信となったわけですけれども、最後は井上さんの方からご来場に際して注意事項とかありましたら、いくつかご紹介いただいて。
なんか井上が俺を指さしてんだけどさ。
うん、同意書じゃないけど、誓約書
とか。誓約書は書いていただいて、まあ、いろいろなルールはありますけど、ただ、場内、通路を広くしてるとはいえ混み合うので、
うん、混んで
るね、皆さん本当に、自分のワンちゃんから目を離さずに、ペットから目を離さずに、あとは譲り合いしていただいて、
うん、
あとはまあ本当に粗相したら自分で片付けていただくとか、最低のマナーは守っていただければなっていうのがあります。
はい。
うん。あとは、うちの方でも、当然ボランティア、動物専門学校のボランティアの学生さんたち、
はい。
かなりの数、オレンジの、
よくいっぱい走ってるよね。
そうなんですよ。1日に50人ぐらいの学生さんが
走ってもらってるんですよね。で、ただ、彼らを勘違いするマナーの悪いお客さんもいて、
うん、
そうしちゃうと、彼らを呼びつけて片付けろっていうような人もいるんですわ。
あ、
うん、ただ彼らは別に粗相を片付ける人たちではなく、そういう手伝いをしたり、うんうん、あとは、来場者の安全確保をしたりっていうことで、うんうん、まあ、手伝いをボランティアでいただいているので、
うん、
少なくとも上から目線じゃなくて、そういう子たちを 見かけたらご苦労様って言ってあげてほしいです。
ああね、うん。確かに自分家のワンコのね、まあ、にゃんこもいるかもしれないですけども、うん、出したものだったら、綺麗に片付けて持って帰りましょうよって。
うん、どこ行っても必要なマナーですからね。
そうですね。
うん。
人ん家遊び行ってね、トイレしちゃって、そのまましで帰ってくるかっていう話ですからね。
うん。
ね、でも、例えばね、トイレシートが思ってたよりも持ってくるのが少なくて足らなくなっちゃったとか、そういった時に助けてくださいっていうことは、お声掛けをさせていただいてもいいっていうことですかね。
そうです、そうです、うん。そのために彼ら頑張ってくれてるので。
はい。でも、あくまでもサポートをしてくれるっていうことですね。
はい。
はい、わかりました。ね、学生さん多いのは私も知ってたんですけれども。
うん、うん。
うん。なんか、すごくみんな元気そうだなぁなんて思って。老婆心で見てましたけど、
うん、
彼らがすごくね、高いものにしてくれてるんで、
うん、多分ね、最初柏木さんに会った時に柏木さんを探しに行ってくれた子も学生さんだった気がする、
うん、かもしれないね、
うんうん、ね、本当たくさんのワンコ、たくさんの人間、たくさんのニャンコ、まあいろんな動物がね遊びに来てくれるかと思うんですけれども、うん、ぜひ怪我のないように、
そうですね、
はい、ご自身の、ね、ペットたちを守るのは皆さんしかいないと、ご自身しかいないということなので。
そうですね。
はい。では最後にですね、はい、インターペット概要というか、開催日等ご案内をさせていただきます。
はい。
インターペット人とペットの豊かな暮らしフェア、ペットが運ぶ心と体の健康、開催日が3月の30日木曜日、4月の2日日曜日。ただ30日はですね、ビジネスデーとなっておりますので、一般の方のご入場はできません。お時間が10時から17時となっております。東京ビッグサイト東123ホール開催と。
はい。
はい。で、ビーナスフォートから無料のバスの送迎が出てると。
はい。
はい。何か漏れてるものはございますでしょうか？大丈夫でしょうか？
大丈夫です。
最終日も17時まで？
そうです。最終日も17時までです。
あら、いいですね。
あ、バスの最終は17時ぐらいまでですね。乗り遅れないようにしてくださいね。
はい。
無料バス。
無料バスのね、バスは、ちょっと早いかもしれないということですね。はい。はい、というわけで、3回にわたって、インターペット事務局、広報担当、柏木克也さん。
はい。
生みの親でもありますけれども。
いえいえ。
営業企画、井上京子さんをお迎えしてお送りいたしました。3週間、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました
。明日から頑張ってください。
ありがとうございます。
インターペットでお待ちしてますよ。
お待ちしてます。
あ、そうだ、最後にさ、ごめん。じゃ、やっと閉めたのに。あの、お二方を見かけて声をかけたら、アメちゃんくれるとかってあります？
アメ、アメ
ないか。
しとくよ。
あ、M&M のチョコレート。
ああ、いいね。
うん、あおー、だそうです。
チョコあげる。
やだ、やば、声かけよう。では皆さん、お二方を探してみてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
インターペット、人とペットの豊かな暮らしフェア、事務局、広報担当、柏木克也さん、企画営業の井上京子さん、本当にありがとうございました。3週にわたってね、お話をお伺いして。本当楽しかったです。収録自体が楽しかったです。もうね、もう今頃お二人もてんやわんやされてるんじゃないかなって。柏木さんね、間に合わねえよとかって本編でもおっしゃってましたけれども。今回またね、トンボさんとかのお話があったりとか、あと最後にはね、アケさんの無茶ぶりでお二人を見かけて、お声をかけていただくと、M&M のチョコレートがもらえるって。ブログの方の写真にね、柏木さんが持ってらっしゃるのがそうなのかなみたいです。ただ、明さんが本編でお話ししたように、スタッフとかね、お手伝いしてくださってる学生さんを捕まえてね、柏木さんどこにいますか呼んできてくださいとかっていうのは、やめていただければと思います。お二方とも本当、すごくお忙しくされているので、会議中。もうね、会って、挨拶する暇ないぐらい、会って、あおー、あーって通り過ぎる感じなんですよ、いつも。どうしてもお話ししたいときは、そのお二人の進む方向に向かって一緒に歩いていくっていうね、そのぐらいお忙しいので、ぜひ見かけたとき、ましては、広報の柏木さん、結構ね、テレビとか取材関係の対応もされてたりとかするみたいなので、ぜひ、あ、ちょっと空いてそうかな、今いいですかってお声をかけていただいてから、チョコレートくれって言っていただければと思います。井上さんは次回の出展者ブースの今回担当らしいので、そちらの方を貼ってると井上さんいらっしゃるかもしれません。ただね、企業さんとこう打ち合わせされてる時とかは控えていただくとありがたいなと思います。ね、せっかく好意でプレゼント用意していただいてるのに、ご迷惑をかけてしまうと、明沢てめえふざけんなって言われてしまうかもしれないので、ぜひご協力をいただければと思います。で、僭越ながら、今回私もですね、冒頭申し上げたように、いくつか出展者さんの中からピックアップしてお届けしたいなーって思うんですけれども、今回ね、ちょっと気になったのが、グリーンレターさんっていう企業さんなんですけれども、イタリアからだったっけかな？トリツなんですが、トリュフが入ったトリツらしいんですよ。気になりません？トリュフが入った犬用のトリツ。っていうのを出されるっていうことなんですよね。トリュフって豚が探すっていうのありますけど、犬も探すんですよね。だからそこが気になるのと、ブッチジャパンインクさんっていうところなんですが、ドッグトレーナーさん、なんかね、海外の方だと犬のフードとかね、缶詰、レトルト系のもの、缶詰じゃなくて、大きいソーセージみたいな形状で売っているっていうのをお話をちらっと伺ったことがあるんですよ。で、そこが、そのブッチジャパンインクさんっていうところは、そういうソーセージタイプのトリツフードを今度出されるっていうね、部分がまたちょっと気になるかなっていうのと、あとね、あ、これだ。伊藤&カンパニーリミテッドさん。フレキシブルの伸縮するリードあるじゃないですか。実は私は、行動で使うのってちょっとどうなのかなって思っていて、人が少ないところで使うんですけど、ジェットがね、わーって言って、わーって帰ってきてっていうのを結構するタイプなので、そういった時にフレキシ、ある一定条件のもと使ってるんですが、ここの伊藤&カンパニーリミテッドさんのフレキシブルのリードが、手首につけるような、手首にリールみたいなのがついてるタイプなんですよ。だからどういったもんなんだろうっていうのが気になって、 拝見してみようと思っています。あとはね、アメニティコンダクツさんっていうところ。まだここハーネスとか剣具系なんですけど、ちょっとデザイン的に面白そうなのが多かったので、覗いてみようかなとか、あと、またトリーツとかになっちゃうんですけども、ディアラさん、ローフード、真空パックみたいになっているお肉みたいなものを扱われるみたいなのがあるらしいんですね。ちょっとそれも気になるなと思って、またこれも拝見してみようかなと思っております。で、検索エンジンがそのね、結構、インターペットさんのって面白いんですけど、出店者名とかもそうなんですか、カテゴリー、例えばフードに関してちょっと調べてみたいなとか、見に行ってみたいなとか、そういうカテゴリーで店舗っていうのも出てきますし、あと見どころとかフリーキーワードとかでね、例えばおやつ入れてみると、おやつに特化したブースさんが出てくるのがね、面白いんですよ。なのでぜひちょっと気になるもの、こういった形で興味のあるものをピンポイントね、ちょっと調べて、で PDF なんですけれども、パソコン版携帯見れるのかな、会場の見取り図だったりとか、オフィシャルフェアガイドっていうインターペットの入り口受付終わって入っていくと、こうちょっと小冊子というか新聞みたいなものをねもらえるんですけど、まあ置いてあるんでそれをもらえるんですけど、そこにね見取り図があるんですよ。その見取り図なんかもパソコン上で確認ができたりとかもしますので、ぜひね、行く前にちょっとね、こういったものを見たいなって言って行っていただくといいのかなと思います。でね、実はね、言ってなかったっていうか、前回編集の時に気づいたんですが、ウェブページ、パソコン、PC 版のウェブページに写真がいくつかあるんですよ。そこにね、写ってたの私。キャーって。この間思っちゃったんですけど、まあ私が映ってたからって何があるってわけじゃないんですけどね、なんかしかめっ面してちょっと映ってるなっていうのがありました。そんなどうでもいいんですけどね。はい、ぜひね、でも本当楽しいイベント展示会になりますので、ぜひね皆さん楽しい1日2日3日過ごしていただければなと思います。とあと私事ですけれども、ワニアハウジングスクエア2017さんの中でですね、プチセミナーやらせていただくことになっております。だいたい、土日1日2日の2日間なんですけど、だいたい午後2時半ぐらいから、まあ、ペットの総裁に関するお話を30分ほどさせていただきますので、興味のある方はお立ち寄りいただけると嬉しいです。真面目にお話をしておりますので、ぜひ興味のある方はね、ちょっとあんまり聞きたくない話だと思うんですよ、考えたくないし、でもちょっと小耳に挟んでいただければいいかなと思っておりますので、ぜひお立ち寄りください。というわけで最後ですね、インターペットさん概要をご紹介させていただきます。明日3月30日から4月の2日、木金土日と東京ビッグサイト東123ホール10時から17時開催となっています。残念ながら明日3月の30日木曜日はビジネス来場のみとなっていますので、一般の方はご入場できません。お気をつけください。入場料がですね、大人1500円、小学生以下、ペットの来場は無料となっております。で、一般割引事前車登録、これねウェブページの上の方、右上の方にあります。緑の帯があるんですけど、そのちょっと下あたりにねありますので、こちらで登録していただいたりとか、割引のチラシをご持参の方に関しては1000円になるそうです。で、障害者手帳をお持ちの方および同伴者1名様は無料だそうです。で、時を同じくしまして、 FCI ジャパンインターナショナルドッグショー2017さんが東の5、6ホールお迎えですね、4月の1日土曜日、2日日曜日、朝8時半から17時やっております。こちらインターペットさんとはですね、入場料別途になっています。ただインターペットの入場料を提示すると、割引していただいて500円割引かで1000円にて入場ができると。ここもねなかなか面白いです。こっちでもお買い物できたりとか、あとはチャンピオン犬と言われる、とても大事に血統というか、その犬の特徴を大事に大事に残している犬たちが見れます。あのね、足の運び方とかっていうのが全然違かったりとかしてね、こういうのを見ていただくのもまたお勉強になるのかなと思います。 まあお店でお買い物していただくのもいいんですけれども、インターペットでは聞く、学ぶ、相談する、参加する、あとスペシャルゲスト登場したり、注目イベントがあったり、もちろん食べたりする場所もあります。で、本編でご紹介いただいてましたけれども、ヴィーナスフォート東京ビッグサイト1日2日のみなんですけれども、だいたい10分おきぐらいに無料の送迎バスが運行しているということです。こちらね、ご利用になる場合には注意事項を少しご確認いただいて、乗っていただくといいかなと思います。3週にわたってお送りしてまいりましたインターペット、人とペットの豊かな暮らしフェア、いかがでしたでしょうか？ほんとね、楽しみなんですよ。ちょっと今もうすでに浮かれている状態でお恥ずかしいんですけれども。あとペット連れの方、誓約書をダウンロードして、記入してからお持ちいただくといいかもしれません。受付が早く済みますね。はい。というわけで、インターペット事務局、柏木克也さん、井上京子さん、本当に3週間お忙しい中お付き合いいただいてありがとうございました。お聞きいただいた皆さんもぜひインターペット楽しんでいただければと思います。というわけで、ザッツワンニャンライフ第211回目、配信をお届けいたしましたの、私、明沢でございました。インターペットで会いましょう。また来週。Yeah.